はい。では、続いています。カズエさんから、結婚、離婚、溺愛、再婚してコーチングを始めて、夜の仕事を辞め、現在、女性性開化ノート術を講座にしています。で、私自身はクライアントさんの恋愛相談から企業支援まで相談事が多いです。企業支援というか、マネタイズを提案するのが楽しいです。で、できることがごちゃごちゃしているのですが、よしみさんと同じカニ座なので、今後どんなことができるのかなと思っています。で、できればコミュニティとしてオンラインサロンの中で起業の練習などができたら楽しそうってアイデアが湧くのですが、よしみさんならどんな形にしますかっていうご質問ですね。
カニ座がどういうのか私わかんないんですけど。そう、
そうね、なんかね、優
カニ座
しい。
どういうのだろう。
なんか優しかったりとか、結構なんかコミュニティ、なんか家族とかも。
だからコミュニティってことですね。
多分そういう感じだと思います。
どうするかな。私はコミュニティというか、オンラインサロンみたいなものは結構後に作るかなとは思います。
そうですね。
そうですね。オンラインサロンって、もちろん、すごくこう、なんて言うんでしょう、ビジネス用語的に言えばサブスク型で、毎月、月額制でね、お金をいただくっていうものなので、その売り上げが安定するっていうことだったりとか、そのずっといてくださることで、そのビジネスがね、しっかり基盤もできますし、いいなっていうふうに思うんですけれども、なんでしょう、ずっとこのビジネスの皆さんのね、見ていて、オンラインサロンってすごくこう、なんて言うんでしょう。ビジネス的にこういいかっていうと、皆さん結構やめられていく。それ
そうです。
はなかなか、そうそう、大変だなというものだなっていうふうに感じるので、オンラインサロンでももちろんあってもいいんですけど、メインにするのは最初にね、よっぽどのマスの人数がある方でない限り、ちょっと厳しいかなというのは感じるので、しっかりとこう講座だったりとか、そういうレセッションだったりっていうものを作って、そのサブみたいな感じでオンラインサロンにしておくと、もしかしたらいいんじゃないかなって思います。売上規模をね、どれぐらい、こう目指されてるかっていうのとかでも、まあ違ってはくるんですけれども、
そう
な
で
の
す
で、
ね。
そうですね。まあ、一概には言えないんですけど、まあ、私だったらですね。私だったら、しっかりとそのセッションだったりとか、学べるっていうものを回して、プラス、皆さんが集まってくれるコミュニティみたいなのを作るかなっていうふうに思いました。なんか、講座とかセッションとかって、なんか、こうなれる、こう、っていう数ヶ月後にこうなれるっていうしっかりとしたイメージのもとに金額を払って皆さんご購入くださるじゃないですか。もうオンラインサロンずっと続くものだから、今私は何を受け取れるかっていうところだと思うんですよね。
そうですね。
そうで、なんかこうなれますっていうふうになるんだったら、なっちゃったら退会するっていうふうじゃないですか。だからなんか継続してもらうっていうので、に、え、じゃあ、継続してもらうっていうものになるので、だから、今いることが楽しいとか、モチベーションが上がるとか、これが受け取れます。こういう自分が、こういうふうになれますっていう目標達成型ではないんですよね。サロンのその入る動機が。なので、まあ、目標達成型っていうふうにすると、これが欲しい。じゃあ、こういう自分になりたいから払う、そのお金をっていうふうにはなるんですけれども、オンラインサロンがそういうふうではないので、じゃあ、こっちは、まあ、こういう自分でずっといられる、ここにいることで、っていうふうに、まあ、しっかりと、なんて言うんでしょう、どういうふうになれるかというの、どういうことを受け取れるのかっていうのを、しっかりと明確にして提示すると、そこの差別化、講座とかセッションとかとの差別化ができていいんじゃないかなって思います。
そうですね、まあ、まずね今のね清水さんの話を参考にね、ちょっとオンラインサロンよりも前にね、講座とかにやってみたりっていうのをちょっと一度ねやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ご質問ありがとうございました。はい、では続いていきます。石丸彩子さんからのご質問です。
はい、
発酵食品の教室をしていて、自宅で味噌作り教室などをしています。4月にカルチャーセンターにて講座をしたり、イオン系列で発酵のセミナーをすることが決まっています。
はい、
そこからさらにお客様を増やしたり継続して講座などをしたいのですが、どう続けていくか悩んでいます。で、カルチャーセンターやイオンでのセミナーは老若男女どちらかといえば50代以上で、私が本当に伝えたい人は30代働く世代です。自宅での味噌教室は住んでいる団地にポスティングして開催をしました。で、今後もお仕事として拡大したりどう続けていくかアドバイスいただけたら嬉しいですっていうご質問ですね。
どういうふうにしたいのかっていうところが拡大の先、
うん、
が、まあ、ちょっとわからないので。
そうですね、うんうん、
今ここで私が
チ
ッと言うことはできないんですけど、バシッと、ね、私がバシッと言えるかって言ったらあれなんですが、
いやいやいや、
そうね、私、
うん、
であれば、そのまあカルチャースクールだったりとかイオンだったりとか、たくさんね、そのキャリアを積める、
はい、
を詰めることを、まあ、いただけるっていうことは、うん、まあ、すごく嬉しいのでたくさんさせていただいて、はいはい、そこからまあ学んだこととかその実績とかをどんどん SNS とかにアップしながらやっていくかなというふ
う
に言いますね。その、
うん、
この伝えたい思いがあるのであれば、私はもう全ての SNS でまずは発信をして、
うん、
SNS、まあ、私がないのあれなんですよ、はい、TikTok、ブログ、うん、インスタ、
はい、
で、どこが一番当たるのか、
はい、
っていうのとかを、
うん、
試しながら、
はい、
いくなっていうふうに思いました。やっぱなんか、プラチナメンバーのコンサルを機能してたんですけれども、
はいはいは
い、で、皆さん、まあ、なんて言うんでしょう、もういろいろ試してきて TikTok はこうでしたみたいな、
はい、
で TikTok の制約率、公式 LINE への誘導 なんか何人、なんか何パーセント、うん、制約率は何パーセントとか、はい、で、うん、インスタと TikTok のその制約率の違いはこうでみたいな、で、はい、あんまり TikTok はまだあれですが、でも今後も、まあ、ゼロではないので続けていきますみたいな感じで、もうね、そういう感じなんですよ。
すごい。
そう、やっぱ本当1年とかでドンって売り上げ上げてる方なんですけど、うん、
はい、
そう、なので何が私とかよりもどんどんどんどん新しいことされてますし、皆さん、
うん、
そう、すごいなと思って、私もちゃんとやらなきゃって、うん、思います。本当にそう、うん、なんかこれ本当に何が正しいかっていうのは分からないんですけど、こうかなって思ったことは全部とりあえずやってみて、反応を見て次の一手をまた決めていくっていう感じですね、ビジネス、うんうん、本当に、うん、
そうですね。まあね、なんかその自分のね、伝えたい層と違うからって言ってすぐにね、カルチャーセンターとか手放すっていうのではなくね、もうやりながら、
わかんないですね、それは、
うんうんうん、もう本当にご自身の伝えたい層がどこにいるかなっていうのを考えて SNS、まあ、インスタなのかなとか TikTok なのかなとかブログなのかなみたいな感じで、とりあえずね、発信をし続けていくっていうのもね、結構やっぱり大事
ね。そうそうそう、うんうん、あとはなんかそういうね、カルチャースクールとかにこう取り上げられやすいっていうことはメディアにも受けやすいと思うので、そういう発酵食品とかは、なのでプレスリリースとかで、まあ、そのメディアとか地方のテレビ局だったりとか雑誌、健康食品の雑誌だったりとかにどんどんプレスリリースするっていうのもありかなって思います。
そうですね、うん、確かに、うんうんうん、ね、いろんな、ね、方法があると思うので、ぜひね、やってみてください。ご質問ありがとうございました。はい、 では続いての質問に行きます。ルミさんからのご質問です。インスタの投稿について質問をお願いします。ビジネスとして使うなら、とにかく文字投稿でお役立ち情報をと言われます。でも今までの世界を壊すことになるので、ただの自己満足になるとは分かりつつ、文字投稿にとても抵抗があります。やはり文字投稿は必須でしょうか？というご質問ですね。
必須ではないですね。必須ではないですし、文字投稿ってやっぱりファンをつけやすいかって言ったらそうではないので、お役立ち、お役立ちのさ、保存している人のことさ、フォローまではしないじゃん。
あ、そうですね。
なので、そこからファンにさせるっていうのって結構大変な技だなとも思うんですよ。
はい。
でも、見つけてもらうのもやっぱりすごくいい。
確かに。
で、私は結構、最初ね、私もそのちょっと抵抗あったんですけど、新規が増えるんだったらやってみるみたいな。それも本当試しですよ。それも本当に上がるのか分かんない。私に合うか分かんないし。
はい。
巷でいいと言われているものが。
はい。そうですね。
体当たりで、
うん、
そうそう、本当に他の人がいい、絶対これ、上がるとかね。バズるとかいうことでも自分は全然違ったりっていうこと今までいっぱいあったので、そうあれなんですけれども、私はちょっと試してみましたが、必須ではないですね、もちろん。なのでその文字投稿した時に、新規で流入があるであろうぐらいの数が流入してもらえるように他に何ができるかなってことを私はもう結構考えるかなって思いますね。全部を、ね、文字投稿にする必要もないので、文字投稿する場合でもね、ちょっとやってみて AB テストとかはしてみるのもいいんじゃないかなって思います。
そうですね。
ね、
今まで一気にね、やっぱり変えちゃうとびっくりされちゃうもんっていう不安であれば、なんか3記事に1個文字投稿入れてみるとか、ちょっとね徐々に試してみたりとかっていうのもね、はい、いいかもしれないですし、
なんかさ、そうそう、 YouTube 昨日それこそ、昨日ってことついか、プラチナメンバーの方に YouTube とかでその購入品紹介とか結構されてて、なんか系統変えるんですかみたいなこと言われたんだけど、試してるだけじゃないですか。
試してるだけですね。
そう。そうなんですよ。これやったらどうなんだろうっていう試し最中なので、そう。なので、なんかこう、ね、常に挑戦者ですよ。
いやー、本当ですよね。なんか吉見さん見てるとすごいそう思います、やっぱり。
本当ですか。
うん。
なんか常に果敢に、試しに行ってるよね、私。
常に果敢に試しに行ってますよね。これもやってみるんだとか、本当に思うときやっぱりあります。
何がね、当たるのか本当わかんないから、ですよ。ちょっとこう聞いてみて。だからここだよね、なんかあんまりこだわりがないっていう。
いや、確かにそうですね。
そう。なんかこだわってるのが売れるっていうことなので、なんか本当に、確かにスタッフとかに、SNS にもっとこういう風に分かりやすくやった方がいいよって言った時に、いや、私の世界観崩れるんでって言われたのね。そう。で、その時に私、売れるのでも大事な世界観ってあるのかなと思ったわけ。私はね。けど、そのスタッフはどちらかというとクリエイティブ系なの。私だとして承認系でしょ。
そうですね。
だからプライオリティが違うのよね。
違いますね。
そう、だからそこのプライオリティが自分はどうかなって考えることは結構大事かなって思います。そう。作品を作る人だったら、なんかそんな売れる売れないじゃなくて、自分のこの作品が大事なんだみたいな感じだけど、私は結構、その自分がどう見られるかとか、よりも、数字がどう動くかっていうところが結構重要だったりはするので、そうなんですよ。どう見られるかっていうことにあんまり自分が興味がない、自分自身が。ブランディング
は
大事ですよ、もちろん。それはなんかどう見られたらいいと思ってもらえるのかっていう、いいと思ってもらえるのかというか、その 自分がどういうふうにいいと思われるのかというよりは、うん、いいと思っていただいて、うん、じゃあこれ欲しいと思ってもらえるのかっていうところが結構商人の私は大事。
ね、うんうんうん。
そうなので、もちろんね、プライベートとかはね、もちろんね、そう思いは違うと思うんですけど、ビジネスに関してはやっぱそこを結構割り切るタイプなので、
うん。
そう、なんかそのプライオリティが違うんだなって思いました、その時。
ああ、そうですね。
どっちが正しいとかじゃない。
うんうん
うんうんうん、で自分のこだわりっていうのはもちろんあると思うので、
うんうん、
そこを確かめていくっていうのは大事かなって思いました、
はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、ね、ぜひやってみてください。ありがとうございました。じゃあ続きまして、水島あさみさんからのご質問になります。
はい、
実際にセッションやイベントに来てくださる方はさまざまな企業女性、企業初期の女性ばかりですが、私はポーセラーツサロンのサロネーゼとしての仕事のノウハウをサービスにした方が売れると言われます。で、ペルソナ設定が2パターンに分かれてしまい、どのような形で発信していいか悩んでおります。よろしくお願いします、っていうことですね。ちょっとね、この方のお仕事がね、どういうことをされてる、
実際発信を見てないので分からないと言えば分からないけどね。うん。
そうです
ね。ペルソナが2つに分かれてしまうっていうのは、あるかなとは思いますね、うん、もちろん。
はいはい。
それはパーソナルカラーをしながら、企業のことを教えたりとかもしていたし、
はい、
パーソナルカラーをしながら、そのパーソナルカラーの要請
うんうん、
していたので、うん、もうなんかそれってペルソナ2つじゃないですか。
そうですね、うんうん
うん、っていうのは普通にあるんじゃないかなって思います。
うんうんうん、なんかその時ってそのなんか吉見さんが実際にブログとかで集客されてる時にこういうことを考えてたなとかっていうことってありますか。
あ、結構その記事その記事でこの人に向けて書くみたいなのはやってましたね。
じゃあ、まあ、今日の記事は例えば初心者さん向けの記事とか、まあ、しみさんの場合であれば、うん、実際にパーソナルカラーを受けに来てくださる人向けの記事で、
うんうんうん、
今日はこの記事を書いたから明日はパーソナルカラーのになりたい人向けの記事を書こうみたいな感じで記事ごとにペルソナを明確にして投稿
する、ね、書く相手を変えるっていうのは結構あるなと思います。今でも
うんうんうん、
プロールのこととか書いたりとか、うん、企業初期の方へ書いたりとか、うん、まあ、ちょっと違うじゃないですか。
違いますね。
まあ、全員に共通するようなことも書いたりとか、
うんうん、
っていう感じです、
うん、そうですね、
はい、
なのでね、まあ、これもちょっとねトライしてみてっていう感じになるんですけど、まあ、ペルソナが2パターンに分かれても、まあ、1記事1記事今日は誰に向けた感じで書いてみようっていうのをちょっと明確にして書いていただくっていうのをちょっと試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。あとこちらね、発信ブログとかインスタとかアカウント見ていないので、ちょっとこのようなご質問ね、ちょっともしかしたらお聞きになりたい方とちょっと違ったかもしれないんですけど、もしまたよろしければビジネスサロンのグループの方にご参加いただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では、続いてですね、ウニさんからのご質問になります。はい、はい、で現在フリーカメラマンをしています。で主に集客と商品かっこプロフィール撮影についての質問です。で、撮られるのが苦手な方へ撮影することが多いのですが、撮影後は皆さんウニさんに撮られるとリラックスして楽しく撮影ができました、自己肯定感がすごい上がりましたと喜んでもらえることが多いです。ね、はい、なので、プロフィール撮影をメインにしていきたいなと思っています。もしくは何かとコラボとかができたらいいなと思っています。でそこでフリーでの集客をどのように進めていったらいいか悩んでおります。でできることとして管理栄養士をしていた経験が長く、栄養指導を延べ1000人以上していたのもあり、コミュニケーションが得意です。でまたはイラスト（似顔絵）や占い過去タロットオラクルもできます。うまく組み合わせていかないと差別化にならないのかなと思っています。長文ですみませんが、集客のアドバイスなどをいただけると嬉しいです、っていうご質問ですね。
うーん、
なんかね、これもちょっとさっきお答えした質問とちょっと似てるかなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
なんかまずは、ね、先ほどの話だったら、まあ、どちらかというとオリジナルを作るって、まあ、プロフィール今回だったらプロフィール撮影をしながら そこに集客のエネルギーを乗せて、まあ、オリジナル商品をゆくゆく作っていくっていう感じかなって思ったりしたんですけど、さっきの話を踏まえるとですね。しみさん、いかがですか？
そうですね。なんかそう、差別化として無理してなんかすごいなんかいろいろつけなきゃいけないってことは私はないと思っていて、
うん、
差別化っても自分自身が差別になるから、
うん、
自分が売るっていうことが自分と同じ人はいないので、
うんうんうん、
もちろんね、なんかこういう方向の写真ですだったりとか、
うん
うんうん、まあプラス何かっていうのもあると思うんですけど、あっもうこれもあれもってなってしまうと、うん、余計分かりにくくなってしまうってこともあるかなと思うので、そこで、ね、そのサービスを後手後手にする必要はないかなっていうのを感じました。
うんうんうん、そうですね。
で、まあ、集客は、
うん
うん、そうですね、カメラマンの方の集客なので、私だったら、なんか結構起業家の方とかを。
はい、
無料で撮らせてくださいって言って撮らせてもらって、はい、でそのなんか紹介してもらうとかをやるかなって思います
。まあそうですよね。
はい、
うんうん、確かに確かに、
なんか結構そういうあのいただきます、無料で、うん、それをね全部答えられるかって言ったらできないんですけれども、うん、なんか無料で撮らせてくださいみたいな、
そうですね、ちょうどね、
そう、うん、いただいて、で撮っていただきましたっていうことを私がまあ書くじゃないですか、
うん、はいはい、
でそしたらまあその皆さんが、
うん、
あ、じゃあいい、その写真良かったから私戻ってほしいみたいな感じで、
うんうん、
その方にご依頼されるっていうことってまあね、ある
ね、
うん、うん、でそういったことで私だったらそういう形を取るかなっていうのも思いました、
うんうんうん、うん、そうですよね。だし、うん、ね、やっぱりその撮られるのが苦手な方が撮ってもらうとすごい自己肯定感が上がるって、なんかすごいそれだけでも差別化じゃないかなって、
うん、確かにすごい、なんかそこに特化するのいいよ ね、苦手な人がみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
そう
なんかね、他の商品なんか全く違うものと組み合わせなくてもこの自己肯定感が上がる撮影ってすごく待ってるね、
うんうん
うん、あの差別化されている商品だと思うので、
めっちゃいいと思います
ね、うん、で撮られるのやっぱり苦手っていう方すごい多いですからね。
そうですよね、本当に
ね、なんかその方たちがねリラックスしてとか言ってくださるなんてすごい素敵な、ね、撮影をされるんだと思うので、
うんうん、
ぜひねその撮影のところでねちょっとやってみていただけたらなと思います。はい、ご質問ありがとうございました。はい、では、続いています。ちひろさんからのご質問です。
はい、
かわいいは作れるということを伝えたくて発信をし始めました。
はい、
私はコンプレックスがありますが、メイクやダイエットなど努力で変われたのでということです。うん、で、ブランディングで言うと共感だと思います。で、でも私自身人見知りで緊張しいです。どのようにしていけばいいのか分からずにいますっていうご質問ですね。まあね、共感なのであれば結構ご自身が変わったこととかをどんどん発信されていくのもすごいいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。そうですね。うんうん、SNS ではそれが一番。過去の自分も、
うんうん、
そうですね、その変化体験をどんどん発信して、うんうん、あなたも変われるよっていうことを言っていく形になりますね。で、人見知りだからというのはセッションがしにくいってことなのかな、
なんですかね。ちょっとね、あの文字だけでいただいてるのでちょっとあれなんですけど、ちょっとセッションがしにくいのかどうなのかね、
ね、どの程度の、まあ、人見知りかっていうのもね、うん、ちょっと今分からないってあれなんですけど、うん、まあ、1対5とかはちょっと大変だなって思ったら1対1で始めてみるとか、うん、まあ、そういうふうに私だったらしていくかなって思いました。
うん、うん、確かにね、うんうん、なんか私結構昔自分が人見知りだなって思ってた、だから今でも人見知りだなと思ってるんですけど、あんまりなんかそう言われ、なんか見えないって言われることが多くて、
うん、
その時に結構 なんか先輩から言われたことが、人見知りだから大人数の場が苦手だと思ってたんですけど、
うん、
その大人数の場で一対多で戦う必要って一個もないよねって言われたことがあって、
うん、
大人数いたとしても一対一に持ち込めばいいだけじゃんみたいに言われたんですよ。
うん、
で話すの私は全然抵抗が、一対少人数とかであれば抵抗がなかったので、大人数の場でいても、うん、例えば自分が今隣にいる人と話してみようとか、
うんうん、
それをちょっとずつ広げるみたいな感じにしていくと、その人見知りとかもなく話していけるよっていうのを言われたことがあって、
すごい勉強になる、
なんか確かになんか人見知りってなると一対なんか大人数の場で喋れないみたいな感じになるんですけど、なんか確かに全員と喋る必要って一つもないなって思ったんですよ。
確かに。
そうなのでね、なんかちょっと考え方をね変えると、私はちょっとその人見知り、自分の人見知りみたいなのがすごい楽になったこともあったんで、まず、1対1だったら大丈夫かなとか、ちょっとねどの程度なのかっていうのがちょっと文章だけなので、ちょっと測れないところがあるんですけれども、ぜひまあ、ね、自分の心地いい感じで人とお話ししてみて、やってみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、
ありがとうございました。はい、では、続いてですね、こちらが、当日リアルタイムで参加されていたご質問でいただいた中の最後のご質問になります。
はい、
はい、佐藤子さんからのご質問になります。現在音楽教室をしています。みんなが自分らしく輝けるお手伝いをしたいといつも思っていて、子どもにはレッスンをツールに今そこをやっているのですが、大人の方に向けてもコンテンツを作って発信していきたいと思っています。アカウントが2つになり発信が追いつかないのですが、どのようにしたらいいでしょうか。まあね、この方の場合もね、ちょっとまあペルソナが2つっていうになるんですけど、ちょっとねこの方は子どもと大人っていうところで、まあそもそも違うっていう感じですかね。とはいえ、まあね、
一緒にするかなと思いますね。
うんうん、
そうですね。多分両方大人じゃないですか。
そうなんですよね。うんうん。
そう。なので、一つにしちゃうかなって思いました。
うん、うん、うん。
私も二つのアカウントをやるってすごい大変でできないので。
はい。
そう。
ゆしみさんって2つのアカウントにしたことってありますか？
ある
ですね。うんうんうん。
そうなんですけど、やめました。無理だなって思って。
ああ、うんうんうん。
そう。で、エネルギーが分散して、なんかどっちもいい感じにならないっていうふ
う
に自分自身で思って、器用な方はできると思うんですけど、はい、
うんうんうん、
私は結構なんかそこにエネルギー込めて集客するっていう感じだったので、やめましたね。
うんうんうん、
なんか何を2つにしたかって言ったら、あれですね、アクチュアルミーのブログを始めた。
はい、
そう、イベントのやつ、
うんうんうん、
でそこでもなんかいろいろ、
はい、
最初はなんかカルチャーセンターじゃないけど、うんうん、そこでもなんかセミナーみたいなことやろうと思って、そう、そっちもやっていったんですけど、できないなとそんな器用なこと無理だなって、そっちもなんかちゃんと育てて、
うん、
なんかみんなが見てもらうブログにって思ってですけど、うん、みんなが見てもらうブログって相当努力書かないと見てもらえないんですよ、毎日。
うん、そうですよね。
それだけじゃないので、やっぱり、
うん
うん、そうので、まあそのみんなが見てもらう、読みたくなるブログっていう中に、まあその別々のペルソナのものを入れていくっていう方が楽ちんだなと思いました。いろいろ試してるよね、自分で。だから皆さんのね、お答えにも答えられます。
大体み
んなで知ってるんでみたいな。
大抵ね、なんかご質問いただくことはね、よしみさんも1回はね超えてきてる。
はい、そうなんですよ。
いただきますからね。うんうん、はい、なのでね、まあ今ねすでにちょっとアカウント2つ作ってらっしゃるってことなんですけど、まあね、よしみさんであれば一つに集約して、
はい、多い方に統合しちゃうっていうのもありだなって思います。
はい、うんうん、ですね。ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。